お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨナ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヨナ書3章9節から10節と4章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨナ書3章の学びをしていますが、ヨナはニネベの町へ行き、神様のメッセージを伝え、その結果町全体が罪を悔い改め神様に立ち返りました。そんなことはこれまで世界中のどこでも起こったことがありませんでした。あのノアの時には一人も悔い改める人間がいませんでした。でもヨナの時にはこのような偉大なリバイバルが起こりました。ヨナ書3章の9節から10節。もしかすると神が思い直して憐れみ、その燃える怒りを収め、私たちは滅びないで済むかもしれない。神は彼らが悪の道から立ち返るために努力していることをご覧になった。それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直し、そうされなかった。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには神が思い直してと書かれていますが、英語訳ではリペント、悔い改めるという言葉が使われています。では神様が思い直された、または悔い改めたというのは何を意味しているのでしょうか。神様は物事を悔いたり、思い直されることがあるのでしょうか。旧約聖書でも、新約聖書でも、悔い改めという言葉は、心を変える、思い直すという意味で使われています。70人訳聖書では、この言葉は、メタノエーセンという言葉で、心を変えるという意味があります。神様の属性の一つは、神様が不変である、つまり、神様は変わることがないということです。神様には変わる理由がありません。神様は最初から結果がどうなるかをご存知です。ですから今朝の朝刊に載ったどんなニュースも何一つ神様に新しいことはありません。また神様は今日の政治家や大学からも何一つ新しいことを学ばれることはありません。彼らは何も神様に教えることはできないのです。神様は最初からすべての結果をご存知です。ですから神様にはご自分の心を変える理由がありません。神様は最初に下書きされたご計画を続けておられ、単純にそれをやり遂げられます。ですから神様は変わることがありません。でも聖書には明らかに神様が思い直されるということが確かに書かれています。ここから注意深く聞いていただきたいと思いますが、神様の御言葉の中には、神の属性を人間の属性を使って説明するという意味の、新人同形同性的表現が使われています。新人というのは神と人という意味ですね。新人同形同性的表現が使われています。これは特定の人間の属性、性質によって神様の属性または性質を説明することがあるということです。聖書の中では確かに一定の肉体的または心理学的な人間の属性によって神様の属性が説明されています。まず最初に、人類の肉体的な属性によって説明されている神様の属性をいくつか見てみたいと思います。 第二歴代史16章の9節には、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、と書かれています。これは神様があなたと同じような目を持っておられることを意味しているのでしょうか。もしそうであるなら、神様の目は青いのでしょうか、茶色なのでしょうか。しかし神様は霊であり、神様には私たちにあるような目はありません。でも目を作られた方は見ることができ、神様は目がなくても見ることがおできになるのです。ですから主は、あなたが霊なる神様の属性を理解することが難しいということを知っておられ、そこで主はその恩命をもってあまねく全地を見渡しという人間の属性を使って神様のご性質を説明されているのです。この箇所の意味は、神様はすべてのものをご覧になるという意味であり、これが新人同形同性的な言い回しなのです。聖書にはまた、主の御腕や主の御手について書かれています。このような表現は私たちが神様のご性質を理解するのには大いに助けになります。でも私たちの手や腕をお作りになったお方は、私たちにあるような手や腕は持ってはおられません。なぜなら神様は霊なるお方だからです。でも聖書には詩編19編の一節にあるように、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせると書かれています。この箇所には御手の技とありますが、本当は指の技を意味します。ジョン・ウェスレーは神様の御技について次のように言いました。神様は天と地とを創造された。そして神様は半分の努力さえもされなかったのだ。指の技とは編み物のようなものです。編み物にはたくさんの筋肉は必要ではありません。編み物を習う前に6ヶ月間腹筋運動をして鍛える必要などありません。神様は天と地とを創造されました。それは神様の指の技に過ぎないのです。ところがイザヤが神様の救いと贖いのことを語るとき、彼は次のような表現を使いました。イザヤ書53章の一節。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。ここには、御手ではなく、御腕と書かれています。これはつまり神様はここで余計な努力を払われなければならなかったということだと思います。神様にとって、罪深い人間をあがなうことの方が、宇宙を創造されるよりももっと大変なことだったのです。これらは私たち人間の理解のために、人間の肉体的な属性によって神様の属性を説明する新人同形同性的な言い回しの例です。聖書はまた同時に人間の心理学的な属性を使って神様の属性を説明しています。例えば主の怒りです。神様は私たちが怒るように眉間にシワを寄せて怒られるのでしょうか。確かに神様は悪に対して怒っておられます。しかし神様の怒りは私たち人間の怒りのようではありません。例えば私たちは誰かが自分のことを悪く言っているのを聞くと感情的になって怒りますが、そんなことは神様は一切気にされません。神様の怒りは不機嫌とか気難しさといった怒りではありません。そうではなくて、すべての邪悪なものと罪とに対する聖なる正義の怒りなのです。また聖書は神様は愛するお方であると書かれています。それは私たちにも理解することができます。事実、旧約聖書ルツ記の中で、神様はとても人間的な関係である一人の男性の一人の女性に対する愛を、私たちに対するご自分の愛の描写として使っておられます。 また教会はキリストの花嫁とも呼ばれています。そこにも神様の愛の属性の一部が語られています。神様はあなたを愛しておられ、神様があなたを愛さないようにすることはあなたにはできないのです。確かにヨナ書には神様が思い直される、または英語の訳の悔い改めるという表現が使われています。思い直す、悔い改めるとは心を変えることです。私たち人間が思い直す、または悔い改めるとき、私たちは自分の心を変えます。私たちは何か間違ったことをして、後になってそれが間違ったことであったことがわかります。そのとき私たちはそのことに背を向け、神様のところに行って許しを請います。つまり神様の側に移動するのです。罪を告白することは、神様のところにやってきて、自分の罪について神様に同意することです。しかし神様は、私たち人間のように思い直される、または悔い改めることはありません。ヨナが神様の裁きのメッセージを携えて、ニネベに入っていったとき、この町には二つの選択肢があったということを理解する必要があります。彼らは神様のメッセージを拒否し、無視し、何の注意も払わないでいることもできました。そしてもし彼らがそうしたのなら、彼らは神様の御言葉の通りに滅ぼされていたはずです。神様はその点において、決してご自分の思いを変えられることはありません。もう一つの選択肢は、彼らが神様のメッセージを受け入れ、神様に立ち返り、そして神様が彼らを解放し救ってくださるということです。神様はこの点においてもその思いを変えられることはありません。神様の御言葉が拒否され、人々が神様に背を向けるとき、彼らは失われています。でも彼らが神様に立ち返るとき、神様はその人たちが誰であろうと、いつでも彼らをお救いになります。では、ニネベの町の場合は、誰が変化したのでしょうか。神様が変化されたのでしょうか。いいえ、そうではありません。変化したのは神様の御言葉を受け取った人間の方です。でも、まるで一見神様が変化されたように見えます。ヨナは、もう40日すると、ニネベは滅ぼされる。神様はこの町を滅ぼされるのだと言いました。でも神様はニネベを滅ぼされることはしませんでした。神様がご自分の言葉を守らなかったのでしょうか。いいえ、違います。神様は昨日も今日も永遠に変わられることはありません。町には二つの選択肢がありました。もし彼らが神様の御言葉を受け入れなかったのなら、彼らは滅ぼされたはずです。でも彼らは確かに神様のメッセージを受け入れました。彼らは神様を信じ、自分たちの邪悪な生き方に背を向けました。ですから神様が変わられたのではありませんでした。神様はいつでも、人が神様に立ち返るとき、その人たちを救われます。まるで神様が変わられたかのように見えますが、本当に変わったのはニネベの町だったのです。さて、ヨナ書4章の学びに入りますが、この4章はヨナ書の追加のようです。なぜなら3章の終わりで、ヨナに与えられた任務は遂行されたからです。以前に各章をタイムテーブルに従って並べました。一章ではヨナは北王国イスラエル、おそらく自分の故郷であるガテヘフェルを後にします。彼の目的地はニネベです。彼がニネベに到着するまでに三章かかりました。でも彼は自分の任務を遂行し、町全体が神様に立ち返りました。この書はそこで終わるべきであるように思います。 でももはや問題はニネベではありません。問題はヨナ自身なのです。ヨナが問題児でした。神様は残忍で残酷な異教の罪人たちの町全体よりもバックスライドしたヨナという名前の預言者の方にもっと手を焼いておられます。今ヨナは新しい目的地に向かいます。彼はニネベの町を去りますが、彼はこの町から出られることを喜んでいます。彼の目的地は今、トーゴマ、あるいは現代なら町外れの丘の上といったところでしょうか。ヨナは町の外に出て、しばらくの間自分がキャンプできる場所を見つけます。ニネベの町を去ると、ヨナの行き先は町外れのとある場所です。そして彼は神様の心の中へとたどり着きます。私たちにとって神様の心の中以上に素晴らしい場所はないと思います。そしてこの預言者はそこに到着するのです。ここで神様は、ヨナをご自分と同じ見解を持つようにさせようと求められます。この章は、神様が決してあなたの自由意志を邪魔されることはないということを私たちに示しています。あなたは自由で道徳的な意思決定者なのですから、神様はどんな問題であってもあなたに強制されるようなことはありません。神様は実際に天国と地獄とを動かし、あなたの心の扉を叩くために十字架の道を作ってくださったのです。でも神様はその扉が開くまでは、それ以上中に入って来られることはありません。そしてその心の扉は、あなたの意思によってあなたの内側から開けられなければならないのです。神様は決してあなたの心の扉を無理やり壊して、無理やりに押し入られるようなことはありません。さて、神様はなかなか頑固でニネベの人たちを憎んでいるヨナというバックスライドした預言者を取り扱わなければなりません。神様はヨナがご自分の見解を持つようにと彼を説得しようとします。ヨナ書4章の一節。ところがこのことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って。ここにはヨナは怒ってと書かれていますが、彼はほんのちょっと怒ったのではなく、とても怒りました。英語訳には、Very angry.とても怒ってと訳されています。彼は何について怒っているのでしょうか。彼は敵国であるニネベの町が神様に立ち返ったので怒っているのです。彼はそれが気に入りませんでした。ヨナ書4章の2節。主に祈っていった。ああ、主よ。私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで私は初め、タルシュシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。ここには、主に祈っていったと書かれています。前回彼が祈った時には、彼は魚の腹の中にいました。ここでは彼は自分が野宿している惨めな場所で祈っています。ヨナはニネベの人たちに対して心に憎しみと苦々しさを抱いていました。彼にはそのようにする正当な理由がありました。そしてそれが彼がニネベに行きたくなかった理由の一つだったのです。ですからヨナは次のように神様に対してつぶやいているのです。 ああ、主よ、私がまだ国にいたときに、このことを申し上げたではありませんか。それで私は初め、タルシュシュへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。ヨナは神様のご性質をよく知っていました。そしてその神様の情け深さを知っていながら、彼はあえて言うのです。私はニネベの人たちを憎んでいます。彼らには救われてほしくありません。私は神様に彼らを裁いてほしいのです。ですからヨナはニネベから反対方向に向かい、そして言いました。もしあのニネベの人たちが神様に立ち返ったのなら、神様あなたは彼らをお救いになるでしょう。ニネベ人たちは信用できません。彼らは表面だけを取り繕うかもしれないのです。彼らは自分たちは神様に立ち返ったと口先だけで言うかもしれません。ヨナは神様がニネベの人たちの本当の心の中を完全に読み取ることができ、彼らが本当に悔い改めたかどうかをも正しく識別することができるお方であるということを理解していませんでした。いずれにしてもヨナは確かに神様がどれほど憐れみ深く良いお方で情け深いお方であるかを知っていました。とにかく今ヨナはひどい苦々しさと怒りの中にいます。ヨナ書4章の3節。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。聖書の中の二人の偉大な預言者が同じことを言っています。それはエリアとヨナです。彼らは共に神様に自分の命を取ってくださいと願っています。言い換えれば、彼らは今にも自殺の危機に瀕していたのです。預言者や牧師のようにミニストリーに携わる人たちが直面する燃え尽き症候群、いわゆるバーンアウトについては次回に詳しく学びたいと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はニネベは滅びを免れるというテーマで、ヨナ書3章9節から10節、4章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。